ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパータヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーナティパータヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
今からちょっと1時間以上ちょっと話しますんで、もうゆっくりしてください、ね、リラックスして聞いてください。しもちゃん大丈夫ね、大丈夫、元気、おとなしくやってんじゃない。そうなの、う
ん、
まあ適当にもしあれだったらね、してください。はい、ですから今からね、まあ、1時間ちょっとお話をして、それから、まあ、実際に瞑想をやりましょうね。慈悲の瞑想、呼吸瞑想とね、2つですね。でその後、 まあ、お茶飲みながら、すいません、私だけちょっと今喉のためにお茶飲んでますけど、まあ、お茶飲みながら質疑応答して、で、まあ、それでも足りないと思うから、延長戦にしたい人は後でね、大谷大学の近く の,、ね、とこでやりたいと思いますので、ね、はい、それで先ほど、皆さんに自己紹介していただいて、まあ、大体ね、寺和田のことをやってる人が結構多いのに多いみたいだし、それプラス、まあ、元々の、ね、私 の, 友人たちも来ていて、ね、いとこのも来ていて、でだから、まあ、話の焦点をどこに当てるかなんだけど、ただね、私、まあ、大体皆さん今日わざわざ来たいらしたのは、まあ、私がどんな話をするかは大体あらかじめね、ポッドキャストかなんかで、を聞いてご存知だからいらしたんだと思いますね。だから私になんかもっと細かい、メソテクニックとか求めてはいないと思いますけども、だから話としてはですね、そのテクニカルなことは今日は話さない、まあ、私そんなこと話したいこと言ってもないんだけど、もうちょっとね、大きな文脈の中で、に位置づけながらね、話をしていきたいと思いますね。じゃないと、それは何も今日なんかもっと一般的な人が来てるからって意味ではなくて、あまりにもね、その、テクニックに走りすぎている現状というのが一つあるわけですね。だからいきなりなんか瞑想のテクニックがあって、それのもっと細かいやり方、について非常にマニアックな追求をするっていう一つの大きな流れがあるんですよ。でそれはもう今日ね来られた私の友人たちみたいな、ちょっとそういうマニアックなグループとは関係ない人たちにとっては全然わけのわかんない話で、まあ私もだからそういうものの近くにはいるけども、まあそういう人とはちょっともちろん距離を置いてますんでね、だからそこら辺をね、どういうふうに、処理していくかね、っていうふうに話を進めていきたいと思います。それでね、まあ、昨日の話ともちょっとダブっちゃうんだけども、適当にやって、適当に一人遊びしてはいはい、ね、昨日の話で、まあ、2つ の, 結構象徴的なメールをね、ここ数日の間にいただいて、まあ、ちょっとプライバシーがあるから細かいところ言えないけども、まあ、その2つのメールが今 の, 日本のこういう瞑想業界というか業界というかを象徴してるんでね。だけどそれは今業界っていうわざと使ったんだけど、それはまあ業界っていうのは何ていうかな、ある一つのサークルじゃないですか。でそのサークルの中にいる人たちによって大問題なんだけど、その外にいる人にとって何やってんだって話になっちゃって、まあそういうことなんですよね。いやそれで、で何が言いたいかというと、まあ、今日全く、ね、普通に仏教を勉強していらっしゃる方とかいらっしゃるから、その人たちにも分かるような、ね、流れとして話していきたいと思います。で、まあね、さっきの話を伺っている限り、結構皆さんかなり、ね、コミットしている方が多いじゃないですか。ね、でそれで、それでね、まあ、まあ、ある意味、まあ、要するに行き詰まってるわけですよ、多くの、瞑想がね。でそれで行き詰まり方にもいろいろあって、まあ、私はそういう中を30年生きてきた人間だから、 まあまあわかるわけね。で私がまあわりかしそういうことを結構言うのは、そのまあ、それは何、私は何も非難しているわけでもなくて、じゃなくて今要するにうまくいっていないんだから、ね、うまくいっていないっていう事実をきちんと認めた上で根本的に変えていこうよっていう姿勢なんですよ。でそれはね、どんな、これは、まあ、今日本の、瞑想とか日本の仏教のことを言ってるんだけども、それだけじゃなくてね、まあ、皆さんご存知のように例えばある一つの会社がとかね、ある一つの組織がとかね、がまあ当然うまくいかない状況というのは当然あるわけですよ。ね、まああのね、来年先生になる人いるけども、日本の教育現場とかね、そういうまあいろいろな現場とか組織だとか会社だとかねがいろいろあって、でそれでまあうまくいってる場合はもうそれでいいんだけども。まあ、問題は結局要するにうまくいってない状況 がある場合に、でその時にそのこれ今この現場はこの組織は、ね、この会社はうまくいっていないんだっていうことを素直に認めるっていうことがとてつもなく重要なんだけども、同時にとてつもなく難しいっていうのが一つあるわけですよ。でこれは今はまあ組織とか、業界とかね、ことの話だけども、それはもちろん個人のレベルでも同じで、個人のレベルでも、ある一人の個人として今全然人生がうまくいってないっていうね、事実があって、でそれを素直に認めるか認めないか、ね、これもものすごい 大問題じゃないですかね。それでまあ今日科学から来られた方ね、もう10年以上の付き合いなんだけど、臨床心理士にされてますけども、まあ、この方じゃないんだけど、また別のね、方とそういう状況を話していて、問題は、結局、問題があるのに、ね、個人として、あるいは家族として、ね、カップルとして、ね、親子として、ね、もう問題があるのに、その問題を素直に、認めないっていうね、そういう大問題があるわけですよ。でこれは昨日もね、昨日も一般で座禅会やって、結構新しい若い人たちがたくさん来ていただいたんだけども、でその人たちとも話としては分かるのは、まあ、ある人のその人のお母さんがカウンセラーねやっていて、でそのお母さんのカウンセラーの話もしてくれたんだけども、結局問題は今ね、どの家族でも大きな問題が抱えている、だけども問題は自分たちの家族に問題があるっていうことを素直に認めるっていうことができないでいる、ね、で それでいきなり子供が学校行けなくなっちゃったりとかね、登校拒否を起こしたりとか、そうするとみんな大慌てになっちゃって、自分の子供に何か問題がある、だからもうお金はいくらでも出すからすぐに解決してくれってね言ってくんだけども、それはもうこの部屋にいる人全員が分かっているように、いきなり子供に問題が生じるはずがないんですよ。で それは当然その家族全体に、家族として一つの大きな問題を抱えていて、どういう問題か、親子の間で全くのコミュニケーションがない、ね、夫婦の間にない、ね、でそれで親と子が本当に心を割って人生の問題を話すってことも、だから親が子供にどう生きるべきかってことを話すことも一切ない、ね、で全く交流がないところ で子供がどんどんどんどん追い込まれていって、最後にもう学校行けなくなっちゃうとかね、で学校でちょっと問題を起こすとかっていう、いきなり、まあ、誰もが分かる形で表面化してしまうっていうね、ことがある。だけども、その問題が表面化する一つ前のところに大きな大きな問題をそのある家族が抱えている。で、その抱えている問題から、そういう子どものね、いろんな学校に行けなくなるとかそういう問題が出てきているのに、その元の問題を、 見ない、あるいは認識しない。でそこで昨日もかなり突っ込んで話し合ったんだけど、それは本当に分かっていないのか、あるいは本当はもう分かってるんだけども、あまりにも見るのが辛いから見ないのか、あるいはもう忙しすぎちゃってもうそれどころじゃないのか、ね、で今日本、ね、どの全然経済的にうまくいってないし、うまくいってないけどもそれゆえにさらにみんな忙しいじゃないですか、ね、さらにもう忙しくなっちゃって、もう全然時間的あるいは心の余裕もなくて、だからもう全てのエネルギーを会社で使い果たしちゃって、だからもう自分の家庭にまで、家庭に帰ってきた時に家族と真剣に向かい合うっていう、もうエネルギー全く残ってなくて、ね、だから家族同士がお互いに向かい合うこともなくて、それでいきなり問題が爆発してしまうっていうね。でまあそういうね、だから個人のレベルで、あるいは家族のレベルでも、そういう問題がある。そしてそういう組織とかね、会社とかいろんな組織とか、あるいは学校という教育現場とかね、いろんな、問題を抱えている、ね、でその時に、そこに、ね、今家族のこと言いましたけど、そのようにここに問題があるんだっていうことをまず認識するっていうことが第一歩じゃないですか。だけどこんな当たり前のことができないんですよ我々はね。なぜか、まあなぜかっていうところでいろんなあれがあるんだけども、その一つの理由は、まずね、その自分の心を見るっていうことを私らは全く教わってきていないのね。で、その自分の心を見る、これ今これチッタヌパッサナとかそんな特殊なこと言ってないですよ。もっと単純明快に心を見る、一番基本的な、ね、仏教とかそんな専門的な瞑想テクニックとは置いて、心を見るっていうことを、生まれた時から我々はそんなことを教わってないんですよ。家庭の中でもね、親からも教わっていないし、あるいは学校の先生からも教わっていないし、でそして就職して職場の先輩からも上司からも教わってなくて、でそうなんだけども、それでみんなもちろんいろんな心に、ね、いろんな問題を抱えるわけじゃないですか、ね、でその時にその心そのものが問題なんだっていう発想がないから、その自分の、ね、例えば自分の心に怒りっていうものが生じてくる、あるいは不安っていうものが生じてくる、ね、心配っていうものが生じてくる、あるいは嫉妬っていうものが生じてくる、ね、あるいはとてつもない執着っていうものが生じてくる、ね、その時に我々はその心に生じてきたそういう、ネガティブな感情ですね、否定的な感情そのものを見るっていう訓練も、あるいはそういう発想もなくて、いきなり我々は怒りが生じてきたら、もちろん怒りの対象の方に、心は行きます、ね、そして心怒りの対象の方に行って、その、まあ、つまり怒りの相手、あるいは自分の怒りの原因になった人ね、その方に行って、でその悪いやつ、憎いやつ、ね、敵、ね、それを何とかして変えよう、何とかしてのけよう、何とかして破壊してやろう、ね、何とかして逃げてやろうっていうね、でそういう発想にどうしてもなってしまう。でもそうじゃなくて、自分の怒りそのものを見るっていうことは我々全く教わってない考え方なんですよ、ね、こんなことは誰からも教わってないじゃないですか、ね、でそれでもう一つね、例えば、まあ、どんなんでもいいんだけど、例えば執着っていう問題があって、いや、まあ、ありとあらゆるとてつもない形での執着がね、でその執着の対象は当然いろいろあるんだけども、でそれがものすごい大きな問題を起こしている。で例えば一番 簡単な例としてね、でももちろん食べ物に対する執着っていうね、まあ今日も専門家が何人かいらっしゃるけども、今摂食障害というのはとてつもない大きな問題ですね。でそれでまあ多分皆さんの周りにも摂食障害で悩んでる人いくらでもいると思うし、まあ軽いレベルでね、重いレベルで、で食べることを拒否する人、それと食べることをもうやめられない人ね、まあだから両極端ですよ。で結果として一つは食べることを拒否する人はとてつもなく痩せていくし、食べることを止められない人はとてつもなく太っていってしまうし、ね、そうなんだけども、だからそれは両極端なんだけども、よくね、カウンセラーの人だったらもう一番ご存知のように、それは全く同じ症状である。で結局それどういうことなのかって言ったらば、食べるっていうことはとてつもない快楽ですね。で食べることによってある程度ストレスは解消されるわけですね。だけどその摂食障害の人とちょっとでも話をしたり、した人なら気づくように、その摂食障害っていうものの根本的なところはね、我々は食べるっていうものは、食べ物っていうものは、この体が食べるわけじゃないですか、ね、そしてこの体に入れて胃腸に入れて、胃腸が消、ね、我々の消化器が消化してそれを栄養にする、ね、それが基本だから、だからこの体が、必要な食べ物の量なんて知れてるわけですよ、ね、でその体に任せておけば体が、正確に何を食べなきゃいけないか、ね、どのくらい食べなきゃいけないかはきちんと判断して、できちんとその量に、ね、必要な量が入ったらばそこで、あ、もういいよっていうね、ストップが効くわけですね。だけどその摂食障害の人たちはもうどうなっちゃってるかというとね、まあこれは専門的ないろんな研究があるかもしれないけども、私が見ている限りはもうその人たちは体では食べてないんですよ。心で食べてるのね。マインドで食べてるわけね。だからそのマインドで食べちゃうと、そのマインドっていうのはもう体と切り離されているから、体で食べているんだったらばある程度入ったところで、あ、もう OK ですよっていうストップが効くんだけども、マインドで食べちゃったらばもう体とボディと切り離されたマインドで食べていたらもうストップが効かなくなっちゃう、ね、でマインドっていうのは必ず、どうしてももっともっともっとっていうのが基本的なマインドのあり方ですから、でもっともっともっとっていうマインドに従って食べてしまうと、その人は永遠に食べ続けなきゃいけなくなってくる。でそれは当然食べ続けることなんて基本的には、まあいくらボディと切り離されたマインドで食べるって言っても、まあ、その人はやっぱりボディを持ってるわけで、でボディにいくらなんでも詰め込むことはもちろん当然できないから、で当然物理的に詰め込められなくなって当然吐いてしまうっていうね、ことが起こります。で私も話したんだけど、吐くって指を突っ込んで吐くのかっていうとね、そうじゃないんですよね。もうその人たちにはもう吐けちゃうんですよ。もういくらでも詰め込んだ後で、自動的にバッて吐いてしまうっていうね、だからでじゃあどうしてそういうことが起こるのかって言ったらば、もうボディと切り離されたマインドが暴走することによって、まあそういうことが起こってくるね。っていうふうに、まあ、今日は別にその、摂食障害の話をするんじゃなくて、要するに、心が問題ないんだ、マインドっていうものが問題なんだっていう、こと。これはね、まあ、カウンセリングとか、ね、臨床心理とかの、現場の、ね、セラピーとかの現場にいる人だったら、もうあからさまにわかることなんですよ。ね、この人が何一つとして他の問題はなくて、もう問題はもう心そのものなんだっていう ね。だけどその心そのものが問題なんだっていう発想は今の一般的な世間ではタブーなんです。これはもうタブーだっていうことは皆さんが一番ご存知のはずです。 で、なぜか職場でそんなこと話題にできないじゃないですか、ね、心が問題だって、ね、でそれは家庭、普通の家庭ではも話題にはできないことなんですよ、心が問題だっていうことね。で、だからその何が言いたいかというと、その我々は全てみんな問題を抱えていて、でその全てが心の問題であって、ね、そうなんだけども、心が問題であるっていうことを日本社会としてはどうしても認めることができない、できないんですよ。これはね、私はもうこういうことを、こういう立場だから、まあいろんな人と会うし、でまあこういう私の座禅会なんかに来てくれるようなね、今日だから私が言ってるのは、今この部屋にいる人のことじゃないですよ。この部屋にいる人たちはもう十分すぎるほど心が問題なんだよねってことはもう分かってる人たちですね。だけどだからこういう、もう私らのこういう座禅会や瞑想会に来てくれる人の間ではもうそれはコンセンサスとして成り立ってるんだけども、だけど日本社会になった場合にこれは成り立っていないんですよ。でこれはもうね、ご存知のように、仏教って言っても、あ、お寺さんとかね、仏像とか、まあ、京都にはもう山ほど庭園とかね、綺麗なのがあって、あ、仏教イコールね、たくさんある禅寺のお庭とかね、があって、でそこでお経を読むとかね、があって、まあそういうイメージじゃないですか。あるいはね、お経だとかなんとか。だけどもうそれはあくまでも外形的なことであって、仏教が問題しているのは あなたの心そのものなんだよっていうことは普通言われないんですよ。で、だってだけど禅宗ったらそれをそのものを問題にするんじゃないのってことなんだけど、私も20年曹洞宗の中にいた人間なんだけど、だけど日本の禅宗ですらね、自分の心そのものを問題にするっていうことはほとんどない。まあ、例外的にはありますよ、ね、私の師匠である内山古書老師とかそういう人たちは自分の心を問題にするってことは態度はあったんだけども、実際問題としては普通自分の心を問題にするなんていう、ふうに、スタンスを取るお坊さんというのは極端に少なくて、ね、だから仏教というのはもともと心そのものを問題にするのが出発点だったじゃないですか、お釈迦様にしろ何しろね。そうなんだけど、あまりにもその2500年の間に、いろんなものがありすぎちゃって、ね、お寺の建物などが、ね、いろいろありすぎちゃって、文化的なこととかねあって、もうそっちの方にみんなの関心がいっちゃって、心そのものを問題にするっていう原点があまりにも忘れ去られている。でそれで時々そうじゃいけないよねっていうお坊さんが現れて何とか引き戻そうとする、ね、でそれが最近では例えば内山古書老師とかね、そういう人だったんですよ、ね、だけども多勢に無勢 でそっちの方にどうしても流されていってしまって、仏教のその根本的なことをね、忘れてしまう、ね、そういうふうになってきます。はい、それでいいですか、で今までのところまとめると、その心が問題であるっていうことが日本社会の間では、タブーになっていて、タブーっていうかそういう発想、タブーっていう以上にもうそういう発想がなくてね。だけども、問題は心なんだっていうね。だからこれはどういうことかっていうと、まあ、最近私はよく病識っていうんだけどもね、自分が病気である意識ですね。それは、自分が病気であるっていうことと自分が病気であることを意識することはまた別の話 で今の日本の悲劇っていうのは病気は進行中なんですよ。だけどそれに対する病識がない、つまり病気はどこで進行中か、日本人の心で進行中なんですよ。だけども心を問題にするっていうのが、それは日本社会でおいてタブー中のタブーだからね、だから心そのものを問題にするっていうことは発想としてではなくて、それは家庭の中では話してはいけないことであって、社会の中では話してはいけないことであって、職場の中でそういうことを話したらもうね、いけないことっていうのが、まあどうしようもない日本の現状である。だからこそ今我々は、そういうコンセンサスがあるってこと、それとそういうタブーがあるってことをきちんと認識した上で根本的に変えていく。 どう変えていくか、病気を認めるってことですね。我々は病気なんだっていうこと、それを勇気を持って認める、ね、それを家庭の中で、社会の中で、我々の家族は病気なんだ、この家族の心は、病気を持っている、ね、っていうことなんですよ。で、じゃあなぜねそれがタブーかっていうと、その日本の中でね、心に病気があるって、これタブーなんですよ。これはちょっともうすでにアンタッチャブルになっちゃうんですよ、日本の中ではね。だけど、だからその健康的な人と心に病気を持った人がなんか2つのグループがあって、でその心に病気を持った人はアンタッチャブルとしてどっかに隔離されているっていうのが今までの日本の常識だったんだけども、そんなことはありえなくて、お釈迦様から言えば我々すべての心に問題がある、ね、これが仏教の出発点です。だからこれをなぜ強く言わなきゃいけないのかっていうと、そのまずね、我々の問題のありかをはっきりさせるってことをしなきゃいけなくて、そして問題のあるかは我々の心にしかなくて、そしてそれは一人一人の心が問題で、だから家族も問題だし、この会社も問題だし、教育現場も問題だし、ね、っていうことを素直に認めるところからもう出発しようよ。そんなふうに、私は心は健康です、で社会のどっかに心の病んだ人がいますなんていう幻想はもうやめようね、全ての人の心はもう病んでいるんだっていうね、ことをはっきり認めようって言った時に、それがこの社会のコンセンサスとなった時に、もうでなぜそうなのかっていうと、もうそうすると本当に、我々の、本当の問題点が明らかになってね、問題を本当に解決することができるから、個人の中で、そして家族の中で、夫婦の間で、ね、親子の間で、あるいは職場の中で、そして、まあ、教育現場っていうね、一番のとこで、ね、で、まあ、だから教育現場っていうのは、まあ、若いね、幼い小学校、中学生、高校生、大学生っていう、まあ、本当に、まだね、すれていない若い人たちの心そのものを扱わなきゃいけない現場で、ね、でそこで本当にその心そのものを扱うっていう態度が出てきてきたら、なんていうかな、話が始まるじゃないですか。だけど今ね、私も今ちょっと教育現場にの現場にでやってるわけじゃないけども、まあ、ありとあらゆるとこから情報入ってくるけども、どうもその小学生の中学生の高校生の心そのものを問題にするっていう発想がなくて、でなんかちょっと全部ポイントが外れた、ね、とこですね、ことをやってる。いいですか、はい、でそれで話をまとめると、まずそういうふうに、一体どこに問題があるのか、我々は今自分の心に問題があるんだってことを、誰もが一人一人が認めて、それを家族の中で認めて、私たちの夫婦は、私たちの親子はやっぱり心の問題を抱えている、ね、ことを例外なく認めて、ね、た時に、それがまず出発点ですね、はい、でその上で、じゃあその心っていうのはどういうこと、どういう問題なの、心の問題にどういうことなの、ね、っていうことになってきます。でそうなった時に、さっきのね、摂食障害の人が、はもう体で食べるんじゃなくて心で食べちゃうから、心で食べた時にもうもうある一定の食べ物が体に入った時に自然にストップするっていうブレーキがもう効かなくなってしまう。だから、そのブレーキが非常に、を人工的に効きすぎて拒食症になるか、ブレーキが完全に壊れて過食症になるか、ね、だからブレーキが機能不全になっているという意味で過食症と拒食症ってまた結構同じなんだけども、そういうふうに心が暴走してしまった時に、我々は食べるっていう一番人間にとって基本的なことすらもできなくなってしまうということですね。そのぐらい、心の暴走っていうものは、 怖いもんなんだってね。ね、で そこをまず押さえましょう。ね、その上で、まあ、あのね、あの臨床心理士の人は 毎日会ってると思うけども、例えばどんなもんでもいいですけどね、心配っていうものがどれほど暴走してしまうのか、ね、あの昨日の法話の中でも言ったんだけど、私の知り合いの女の子、自分がエイズじゃないかってね心配して、で どこをどう考えそんな乱れたことやってるような子じゃないんですよ。でなんであなたそんなこと心配するのかって言ったら、いやちょっと最近歯医者さんに行ってってね。でだけど今のね、あの医療現場の人ってものすごくそこら辺神経使ってるから、あの例えば歯医者さんだとか、あるいはね鍼灸師のとこへ行って針を使い回しされてエイズにかかるなんてことはもう絶対にありえないんですよ。だから普通の、あの精神の持ち主だったらそういうことは心配はないんだけども、だけど我々が心配っていうことにとらわれた時に、もうそれが本当にストップが効かなくなっちゃって、で それでもし自分はエイズかもしれないっていう心配が頭から離れない時に、あらゆる、心配ストーリーがそこから生まれてしまう。で結局その人はもちろんあまりにも心配だから、あの当然病院に検査に行ってね、でもちろんあの結果は白ってはっきり出たんですよ。でそれでまあじゃあよかったねって私が言ったんだけども、でだけど彼女の心配っていうのはそんな一旦なんかエイズの検査をして白って出て、それではい、ああじゃあ私エイズになかったのねで心配が去るようなもんじゃないんですよ、ご存知のようにね。でどういうふうに彼女を心配し続けたかというと、あのエイズにはいろんな種類があってね、でエイズにはいろんな種類があって、私はもしかしたら別の種類のエイズ で別の種類のエイズはこの検査だったら引っかからないから、この検査で白だとしても私がエイズじゃないってことは証明されていないってことをまあ言って、まあ、言ってるうちに本人もなんかバカバカしくなったみたいなんですけどね。だからそのぐらい我々 あの心配っていうものは、暴走するととんでもないことになってしまう、ね、でそれ で、まあ、ここら辺がちょっと瞑想に入っていきますけども、じゃあなぜね、今から呼吸瞑想と慈悲の瞑想の2つを説明していきますけども、なんでそういうあの心の問題と瞑想っていうものが、深いところで、あの関係するのかってね、これをもう一回ちょっと押さえましょう。そうじゃなかったらあの、ね、さっきあのラベリングの言葉がどうのこうのってねいろいろ出てきましたけども、そういう瞑想のテクニックの話のもう一つも二つも三つも前に、もう一回なぜ我々が瞑想ということをしなきゃいけないのか、でそしてそれがどうして、心の問題を解決することになるのかということをね、そこの道筋がはっきりしないんですよ、ね、でまさにその道筋がはっきりしないから瞑想することの意味が全然はっきりしなくて、でそのために何やってるのか分かんなくて、それでなんかテクニックだけが突っ走っちゃって、でそれでわけの分かんないことになるっていうね、いう。ことですね。はい、それで、それでね、まあ、そういう我々の心っていうものは一気に暴走してしまうもんなんだ、ね、まあ、それで心の暴走ってことで、あの2週間前の法案の中であの大阪地検の、ね、前田検事のことを言いましたけど、まあ、これちょっと、まあ、聞いておいてくださいね、あのポッドキャストで、ね、まあ、で今日はそういう摂食障害だとか、あるいはそういう心配、ね、心機症とか、ね、あ の人たちのことだけども、これはただそれは我々の心の在り方が極端に出た形でそういうものから逃れられている人っていうのはいないんですよ、ね、だからさっきも言ったように、心配だったらどんな人でも心配しているわけで、でそのせいぜい程度の問題じゃないですか、ね、 ある人はもう一日中心配して、もうほとんど病気みたいになっている人から、あるいはまあ心配はするんだけども、まあ日常生活はなんとかできているね。大体まあそこら辺でみんな生きているわけですよね。だけど本当に心が晴れているわけでは全然なくて、いつも漠然とした不安、晴れ晴れとしない思いを抱きながら、まあなんとなく生きているね。だから何が言いたいかというと、その極端な形でそういうものが出て、もう生活ができないレベルになっている人から、まあ生活はできるんだけども、だけどそんなに毎日楽しいわけでも、安らぎに満ちた生活しているわけでもなくて、やっぱり基本的には心配だとかいろんなものがあって、だけどもまあそこをなんとかかんとか生きているっていうねレベル、まあ大体みんなそんなもんじゃないですか、ね、でそういうふうにして我々の心っていうものがどうしようもなく、暴走しがちで、そしてそれによって我々はとてつもない、苦しみを、苦しんでいるっていうことをまず認識しましょうっていう話ですね。でそこら辺になってやっと初めて仏教だとか瞑想っていうものが意味を持ち始めます、ね、だから今もう一回あれすると、日本社会においてはね、自分の心を問題にするっていう発想は普通はなくて、それなのになんだけども、実際問題としてリアリティとしては全ての人の心は、全ての人の問題は心の問題である、ね、だから全ての問題は心の問題であるっていうのがリアリティなのに、そのリアリティに対する認識がないから、やってることが全て的外れになってしまう。当たり前じゃないですか。自分がこういう病気を持ってんのに、この病気だってことの認識がないから、ありとあらゆるトンチンカンな薬ばっかり飲んでしまう。だからトンチンカンな薬を飲むから全然一向に肝心の本当の病気が治っていかない。じゃあ我々はどういう病気にかかってんのって言ったら、心の病気にかかっている。でそして心の病気にかかっているっていうのは、もうそれは何もなんていうかな、精神科医とか臨床心理士の診療を受けるレベルとか、そんなことでもう一切関係なしで、ね、もう全ての人がですよ、いいですか、全ての人が心の病気を抱えている、これを認めましょう、ね、もう私は健康ですよなんて、そういうことをフリをするのはもうやめましょう。我々全ては心の病気を抱えている、ね、でその上でじゃあどういう心の病気を抱えているかっていうと、っていう逆に言うと、ね、心の病気を抱えているって本当は嘘で、本当の病気っていうのは心っていうものは病気そのものなんですよ、ね、仏教的に言うと。だからもし我々が全ての人が心っていうものを理解しないで生きている限り、我々はどうしても、その心の病気のままに生きることになってしまう、ね、でそれは非常に辛いことじゃないですか。でそうなって初めて、じゃあこの、心っていうものをどう扱ったらいいのっていう非常に切迫した、問題意識が出てくるわけね。いいですか。だから皆さんもう絶対に、私は別に臨床心理士に会ってもいないし、精神科医にも会っていないから、私は心は健康ですなんていうふりをしないでください、ね、そうじゃなくて、我々が心っていうものを持っている以上、心っていうものは病気です、ね、でその上で、だからその人が精神科医にかかろうが臨床心理士に会おうが関係ないんですよ。そんなものは、そうじゃなくて、全ての人がそういう心を持っていて、心っていうものは病気です、ね、だから健康な心と病気な心なんて2つのものがあるわけじゃなくて、全ての心は病気である。これが仏教の出発点です、ね、でその上で、その上でじゃあどうしたらいいのってところで瞑想が出てくるんだけども、でそこでね、もうありとあらゆるね落とし穴がここで出てきます。でそこら辺を、だからいいです、ここまでいいでしょ。でそこで、まあ、実際に皆我々が 非常に辛い思いをして生きてきて、でそれでまあなんとか瞑想というところにたどり着いたとしましょう、ね、いいですか。まあ、今日は今私が話したようなことはひとまず置いて、とにかくあまりにも苦しいから、この苦しみからどうやって逃れたらいいのっていうところで、なんとかして瞑想だとか座禅だとかっていうところにたどり着いたとしましょう。でそうなんだけども、それまだ全然 解決になってないんですよ。でじゃあ解決になってない証拠に、今ね、まあ私もこの業界30年の人間だから分かるんだけども、全然今瞑想うまくいってないんですよ。だからどこでも、ね、それが禅宗だろうが、テラバーダだろうが、でそれがマハシだろうがパオだろうがゴインカだろうが、それがチベットだろうが、ね、チベットにもいろんなあるがあるけども、で私もありとあらゆる、そういうセンターとか、ね、いろんな人に会ってきたけども、どこ行ってもね、ほとんどうまくいっていない、ね、でそして、でそしてほとんどうまくいっていないって現状があって、でそこを今何とかしようっていうのが今私らが一方案でやろうとしていることなんだけども、でそしてその全然瞑想がうまくいっていないっていうところと、そのさっきの心そのものが病気なんだっていうところが密接に絡んでくるのね。いいですか。でそれで、それであと最初のに戻るんだけど、最近2つのね、象徴的なメールをいただいたってね、最初のところで言ったけども、で1つは全然うまくいってない人のメールね、それからもう1つは、この間一般のセッションに参加した人で、ものすごく非常な大きな展開がね、あった人のメール、まあ、これ私この部屋の中で私のメール受け取っている人で、ね、2日前ぐらいに出したメールを覚えていると思いますけども、ですね、で最初の ね、 うまくいってない人のメールっていうのは結局、まあ、ここはちょっとプライバシーがあるから言えないんだけども、その、まあ、その人ねちょっとあれなんだけど、その結構最初はうまくいっちゃったんですよ。まあ、それはその人はパオの瞑想をやってた人なんだけども、最初ちょっとうまくいって、ね、うまくいった証拠も出てきて、まあ、パオだからアナパーナね、アナパーナ呼吸瞑想ですね、吸ってることと吐いてることに気がついている、ね、でそういう瞑想をやって結構うまくいって、うまくいった証拠も出てきちゃって、おでそれで先生に、おこれはいいぞって言われてねで頑張っちゃったんですよ。頑張っちゃったわけ。そして頑張っちゃった結果どうなったかっていうと、もう本当に典型的な症状が出てきて、どういう症状かというと、この頭のてっぺんですね、それからこの額と、それからこのこめかみね、でこのこめかみがもうじんじんと痛くなってきて、でそれで、非常に締め付けられたようなね、ぎゅっと締め付けられたような感覚が出てきちゃって、でその人多分これやばいなと思ったんでしょうね、それでまあもうこれ以上続けられなくなっちゃって、それまではね1日なんか3時間ぐらいやってたみたいでね働いてる人なんだけども、なんか自営業だから1日1時間の3セットをね時間見つけてやってたみたいなんですよ。ところがそういう症状が出てきちゃったらちょっと怖くなって、もう続けられなくて、まあ適当に10分ぐらいやってから、誤飲加算的になんかまあ適当にね、ほとんど気功みたいなことをやって、でそれでもうまあ多分もうやばい、もうこれ以上進められないっていう感じたんで、まあ、私のところに相談メールをよこしたんだけども、でこの、ね、今言った症状ね、つまりこの頭のてっぺんからこの額からこのこめかみね、がじんじん、まあ、この人じんじんって言葉を使ってたんだけども、じんじんしてきた、でそれでもうぎゅっとなんか締め付けられるようなね、感じがしてきたってことを言って、でこれはもう私が一体 何人あったかっていうね、そういうあまりにもこの症状を訴える瞑想者に私たくさん会ってきたんです。特にアナパナやってる人の間ではね、 で、パオ瞑想センターなんかそんな人の集まりでね。で、それでこの、その相談メールの中に非常に面白いあのとこがあって、でその人なんて言ってるかっていうと、自分はいろんなね考え事とかなんか集中した時にもじんじん来るんですけどもって書いてあったんですよ。でそしてそれがまさに答えです。でどういうことかっていうと、その人ね、その人本人は瞑想してると思ってたかもしれないけど、瞑想なんかしてないんですよ。何してたか、ティンキングしてただけなんですよ。考えてただけ。いや、そうは言っても、いや、そうは言っても、やっぱりその呼吸見てたしって言うかもしれないけども、だからまあ考えてたっていうのは言い過ぎかもしれないけども、要するにどういうことかっていうと、まさにそれこそが私がこの3年間ずっと言ってきた、誰が瞑想するのか、何がヴィパッサナをするのか、ね、っていうとこで、で、結局、その相談メールをやってきた人の場合は非常に簡単で、やっぱりその何が瞑想してたのかっていうと、thinking mind がね、thinking mind がこの思いっていうものが主体となって頑張って瞑想してたんですよ。そして thinking mind が瞑想する限りは、その結果は、もう誰もが同じ結果が出るわけ。でどういう結果が出るかというと、その頭のてっぺんから額からこめかみからがじんじんとしてきてぎゅーっと締め付けられるような感じ。そしてそれは なんでそうなるかっていうと、我々が thinking mind が too much になった時ね、考えすぎた時には必ずそういう症状が出ますですか。だから瞑想とは一切関係ないところで、この人自身も言ってたんだけど、考えた時にじんじんとしてくる。それと同じように自分は瞑想の中でも、じんじんとしてくる。なぜか、それは本当の瞑想をしてるんじゃなくて、 thinking mind が一生懸命呼吸を見ようとしていたですね、なんですよ。だから、結局ね、この部分が普通の今までの瞑想のインストラクション、ヴィパッサナのインストラクションの中では見事にないです。それは私もね、マハシの先生たちが、パオの先生たちが、あるいはゴインカさんが、あるいはね、そういう人たちが一体どういう瞑想の説明をするか全部知ってますよ。私も現場にいた人間だからね。そうなんだけども、彼らの説明の中には一番大事なことが欠落してるんですよ。何が一番欠落してるか、そんなラベリングの仕方な、そんなもどうでもいいんですよ。ラベリングに何を言葉を使うかな、そんなことはどうでもよくて、一番大事なことは一体誰が瞑想してるのか、一体何が呼吸を見てるのかって話なんですよ。これについて彼らは一切言わないの、言えないんですよ。なぜか、そういう発想がないから。だからない。で、その結果どうなるかっていうと、結局今までの延長になってしまうわけね。で、どういうことかというと、ね、最初、今日の話だと、我々は、もう、まあ、いろいろ問題を抱えていて、結局何が問題かというと、心がそのものが問題だって。で、心には、健康な心と病的な心なんて2つがあるわけじゃなくて、心っていうのは必ず病的なものなんだということ。ね。そして、心が病気だ、心そのものが病気だっていう、とこまで問題がはっきりした上で、瞑想が始まったわけね。で、そこで悲劇が起こっちゃったわけ。じゃあどういうことかっていうと、その心そのものが病気でね、で、その病気である心が瞑想しちゃったんですよ。その悲劇なんですよ。ね。だから、今までその病気である心は一生懸命何かをむさぼろうとしてきた。一生懸命じゃないよ。何かに対して怒りを持ってきた。ね。で、そして摂食障害の人はその心がボディと切り離されたところで食べ物に対してものすごい執着をしてしまって過食症になるか、それを逆にブレーキを押しすぎて拒食症になるか、ね、そういうふうにしてあらゆることをやってきてしまった、ね、で、そして、だから心そのものが問題だってことが分かって、 でなぜかっていうとそういう心っていうのは暴走してしまうもんなんだってことを分かって、でそれで苦しくてたまんないから瞑想に何とかして救いを求めに来たんだけども、でそこで見事にまたもう一つ大きな落とし穴に入ってしまった。でどういう落とし穴か、その病的な心が瞑想を始めちゃったってことなんですよ、ね、そして病的な心が、病気の心が瞑想を始めてしまった時に、そこでどんなに一生懸命やったとしても結果としては、ここら辺がね、頭のてっぺんが、額がこめかみがじんじんとしてきてぎゅーっと締め付けられるようになってきて、でもう耐えられない痛みが襲ってきます。そして人間ってそんなに強いもんじゃないから、そんな耐えられない痛みを感じながら瞑想を続けるってことは不可能で、で大抵まあなんていうかな、ちょっと1日ね10分や20分ぐらいだったら続けられるでしょうけども、まあ、例えば我々は瞑想センターに行って一日中瞑想なんかし始めちゃって、そういう症状が出るともうそれは無理ですよね、続けられない。 で大抵もう半年ぐらいで諦めます。なんて言ってか、あ、自分は瞑想に向いてないとかね、あるいは自分はパラミがないとかね、全部嘘ですよ、そんなもの。それは瞑想に向いてないわけでもパラミがないわけでもなくて、たった一つの理由、間違った瞑想の仕方をやってるからなんです。それは間違ったっていうのはテクニックを知らないとかラベリングの言葉を間違えたとかそんなレベルの話じゃなくて、何が瞑想しているかっていうところで根本的な間違いをしてしまった。つまり我々の心が病気だってことが分かっているのに、ごめんなさい、心が病気だっていうところまで、はっきりしたのに、ところがそれを乗り越えるために瞑想を始めたはずなのに、なんと我々はその病気の心で瞑想をしてしまったっていうね、っていう致命的な間違いをしてしまったんですよ。で、その結果が今瞑想が全然うまくいってないっていう現状を生んでしまったっていうことなのね。だけど皆さんはしょうがないんです。だってそんなインストラクション受けてないんだから。誰が何が呼吸を見るのかっていうインストラクションは受けていません、皆さんは。じゃあどういうインストラクションを受けていたかね、よく皆さん方先生方から聞いたと思いますけれども、心っていうのはちょうどお猿さんみたいなもんだ、あるいは暴れ馬みたいなもんだ、あるいは、子牛さんみたいなもんだって言いますね。で、牛っていうのは、まあ、大人になったらば言ったり言ったりするけども、まあ、牧場で子牛見た人がある分かるように、子牛っていうのはそんな言ったり言ったりしないわけですよ、ね、まあ、子牛さんというのはもうピョンピョンピョン跳ね回るわけね、でそれで人間の心っていうのは子牛のようにピョンピョンピョンピョン跳ね回るから、だからその子牛の首にロープをかけて動けないようにして、でそのロープを杭にやって、でそれで何とかして子牛の暴れまくる子牛の心を、止めて、そうすることによって、瞑想対象に集中させるっていうね、そういう説明の仕方をするじゃないですか。まあ、これはビシュマンカーにあるメタファーだから、まあ、先生方も使うんだけども、で それを真に受けちゃうとどうなるかっていうと、皆さんは心はこういろいろ動くでしょ。でそしてそれに対して何とかしてロープに、首にロープを巻いて何とかしてギュッと押さえつけようとする、ね、つまり瞑想対象からどんどんどんどん、瞑想対象例えば呼吸でもいいけどね、どんどんどんどん走り動いてしまう、そういう、皆さんの暴れてしまう心をに首をロープをかけて動かないようにして、それで見させるね、ことをやってしまう。でこれをやったらどうなるか、やったらどうなるかはもうさっきと同じですね。頭のてっぺんから額からこめかみにかけてとてつもないじんじんとしてきて、ぐわっぎゅっと締め付けられる感じがして、でそのうちにとてつもない耐えられない痛みが襲ってきます。でそして物理的にも瞑想を続けることができなくなって、しまいます。なぜか暴力だからです。そして、 でこれはそれはもう根本的に違うんですよ。なぜかそれだとね、あの暴れまくる子牛さんをなんとかぎゅっと押さえつけることにして動かないようにして、そしてその子牛さんが瞑想対象を見るっていう話になっちゃうじゃないですか。違うんですよ。そうじゃないの。そうじゃなくて子牛さんはもう消えなきゃいけないんですよ。子牛さんは消えなきゃいけない。なんていうのかな、子牛さんを押さえつけることによって子牛さんを無理やり瞑想対象につけるっていう話ではないんですよ。そんなことはありえない、ありえないです、ね、だからその心がねぴょんぴょんぴょんぴょんと動いているのを暴力を使って動かないようにしてとっ捕まえてギュッと瞑想対象から絶対動かないようにするぞっていうようなことをあらゆるセンターでやった結果、みんなこういう結果になっちゃったんですよ。その全く瞑想が深まることもないし、みんなこういう痛みをね抱えて、やっている。だけどもちろんね、あのパオなんかでも瞑想うまくいく人いますよ。でそれみんな私の友達だけど、その瞑想うまくいった友人と深く話しても誰一人としてその暴力的に心をってやるなんてことをやってる人間はただの一人もいないんですよ。で瞑想ね、私もパオでも瞑想うまくいってる人間がカトリック人しかいなかったんだけど、そのカトリックほどしかいなかったね、私の友人たちも聞いても彼らはそこを知り尽くしてます。心っていうものがどれほど暴力的なものか、そしてその暴力的な心をなんとか抑えつけるぞっていうような暴力的な手段を使ったら瞑想にはならないってこと。で そこでどうやってそこを、柔らかくやっていくかね、そこに瞑想がうまくいかないかのがかかってるってことをこの瞑想がうまくいってる連中は全員知ってますね。だけど、まあ、あの頃はまだ私らもあれだったんでうまいこと説明できなかったんだけどね。だけども誰一人として心をなんか暴力的に動かさないようにして一生懸命見るぞなんていう瞑想の仕方をやってうまくいった人間になってただの一人もいないんですよ。それが瞑想センターのリアリティだからね。でそれでだからあの頃はねあんまりストレスをかけないようにとか、あんまり暴力的にならないようにとか、まあ、その程度の説明の仕方しかできなかったんだけども、だけど今ね、あの私が今説明しているのはこういうことです。結局我々はずっと、まあね、心が病気だったっていうことを言いましたけども、我々はずっと、まあ、それをね、まあ、ここの人を大体ポッドキャスト聞いてるから分かるように、我々は今私、thinking mind って言葉を使ってます。thinking mind ね、考える。マインドですね。で、なぜ英語を使ってるかというと、まあ、英語の thinking mind って本当にそのまさに一番ぴったりくるんですよ、ね、まあ、これ内山老子だと普通思いっていう言葉を使うんだけどね、思いっていう。だからただ思いっていうのでまあいいんだけども、ただ英語で thinking mind って言った方がさらに問題点がはっきりするから、まあ、今私は thinking mind って英語を使ってるんだけども、で我々はずっとね、生まれてからずっと thinking mind で生きてきた。 thinking mind を主体として生きてきた。で、そうなんだけども、そして我々の全ての苦しみの原因は実は thinking mind であるってことね。そして、それがだんだんと見えてきて、それがまあ心が問題であるとかそういうことですよ。心が問題であるってことは結局我々のThinking mind そのものが問題であるってことが見えてきて、そしてどうしようもなく苦しくて、でそれでそれを乗り越えるために、瞑想にまで来たんだけども、そこで我々は致命的な失敗をしてしまった。どういう致命的な失敗かっていうと、そこまで来てなおかつ我々は Thinking mind で瞑想しようとしてしまったっていうね。これがどれほど盗作しているかわかるでしょね。thinking mind がまさに問題で、それが苦しみの原因っていうことが分かって、それを乗り越えるために瞑想を始めたはずなのに、そこで我々の致命的な失敗っていうのは、結局そこまで来ても、なおかつ thinking mind で瞑想しようとしてしまった。ね。そういう失敗なんですよ。 じゃあどうしたらいいの？どうしたらいいの？Thinking mindを手放すしかないですね。で、そこでその手放すっていうところで、まあ、ありとあらゆる、ね、ことを、まあ、あの仏教の先輩たちは言ってきたわけね。何を言ってきたか、まず一つ帰依って問題があります、ね。帰依、まあ、今さっき やったばかりですね。ブッダに帰依をする、ダルマに帰依をする、サンガに帰依をする、ね。だけども、帰依っていうのはどういうことですか。まあ、それはよくね、私はあの難民キャンプにね、ようやくたどり着いたようなもんだっていう言い方をしますけど、まあ、もう一つね、もっと深い意味を言うと、結局そこであの我々は thinking mind としてずっと生きてきたから、だからその我々が今やんなきゃいけないことは thinking mind そのものを手放すっていうことなのね。だけどそんなことは到底普通無理なんですよ。なぜか、だって thinking mind を主体として我々はずっと生きてきたんだから、その生きてきた主体そのものを手放すなんて、これはほとんどあまりにも恐怖なんですよ、ね。だからその恐怖を禅宗はいろんな言葉を使って言ってきました。あの百尺の竿燈に、ね、立って 手足を手放すようなもんだ、ね。あのつまり30メートルぐらいの高い竿の先に、ね、で怖いじゃないですか。だから思い切りその竿の先にしがみついてしまっている。だけどもなおかつそれを手放せっていうわけね。だからこれはもう何言ってるか分かるでしょ。でそのぐらい強い、自分の thinking mind に対する執着を手放すこと。だけどこれは無理なんですよ。無理っていうのはほぼ無理なのね。なぜかって言っていれば、我々はずっと30年40年50年60年と thinking mind として生きてきたから、その thinking mind を手放すってことは自分の、主体を手放すことになるから。だからそこで帰依っていうものが出てきて、なぜ帰依が大事か、なぜブッダに帰依をすることが大事なのか、手放すためです。つまりあの自分を手放してあるところに我々は飛び込んでいくんだけども、その飛び込んでいくところに対する信頼感というものがない限り、我々はそれを手放すことはできなくて、ね。だから我々はブッダに帰依をするってことは、自分に対する thinking mind に対する執着を手放してある、ところに飛び込んでいく。そして飛び込んでいく先がブッダであり、ダルマであり、サンガである。そしてブッダ、ダルマ、サンガに対する絶対的な信頼と絶対的な帰依があって、我々は初めて何かに対して手放すことができる、ね。その thinking mind に対してそれがもう急所の一つです。ですか？そして、ブッダ、ダルマ、サンガに対する帰依があって、この我々が thinking mind を手放して、そして我々は全く違う世界に入っていく。そしてその全く違う世界で起こることが瞑想である。そしてそこで何があるか、まあ、そこで2つの大きなものがあります。1つがもちろん気づきであることと同時に、それが慈悲であること、ね。そして、まあ、これも、まあ、ここにいる人みんな現場あのずっと分かると思うに、私は思うんだけども、気づくっていうね、日本語によって一体何人の人が騙されてきたかと私は思うんですよ。なぜか皆さん先生方に何て言われました？気づきなさいって言われたじゃないですか、ね。何に気づきなさい、呼吸に気づきなさい。で、ご隠家さんのとこ行ったら体の感覚に気づきなさい、ね。で、マハシのとこ行ったら膨らみ縮みに気づきなさい。自分の怒りに気づきなさい。右足左に気づきなさい、ね。パオのとこ行ったら呼吸に気づきなさいって言われるわけね。あのだけどその日本語の動詞である気づくっていうね、言葉、私はこの気づくっていう言葉によって我々は 地獄に落とされたと思ってるんです。なぜか気づくって言葉を上田さんが聞いた場合に、なぜか結局どうなるか、やっぱり俺が気づく話になっちゃうんですよね。先生に気づきなさいって言われたら、我々は私が気づくって話になってしまうんですよ。でそれで我々何をしたか、一生懸命俺が気づこうとしたのはね、俺が気づこうと、 何に気づこう、俺が呼吸に気づこうとした、俺が体の感覚に気づこうとした、俺が右足左に気づこうとした、どうやってラベリングを使ってとかね、あるいはご縁加算的なね、あのサティを動かすことによってとかね、まあそれは方法はいろいろあるかもしれないけどもね、さっき言葉を使うことがどうのねって言われてたけども、まあそれはその通りなんだけども、そういうテクニックとか以前に我々のもっとその言葉を使う、ラベリングって言葉を使うってことの根本的な盗作っていうのもあるかもしれない。だけどもう一つ、そのもう一つ前にもっと大きな根本的な盗作があって、それは俺が気づくっていうね、という根本的な間違いなんですよ。で だから我々は気づくっていう言葉に結局とてつもない誤解をしてしまった。だから気づくっていうこと言う以上主語があるじゃないか。主語は何ですか。私なんです。俺なんですよ、ね、だから私が気づく、俺が気づく、上田さんが気づく、ね、長野さんが気づくっていう話にどうしてもなってしまう。だから上田さんが呼吸に気づく、長野さんが体の感覚に気づくっていう話にどうしてもなってしまう。だけどそんなものが気づきであるわけがない、そんなものがサティであるわけがない、そんなものがマインドフルネスであるわけがない、そんなものがヴィパッサナとは一切関係ないんですよ。関係ないんですよ。関係ない証拠に何一つ起こんなかったじゃないですか。何一つとしてね、何一つとしてそこで安らぎが起こったこともないし、喜びが生じたこともないし、でそれでどうなったか、まあこういうことを一生懸命やんなきゃいけないんだろうなって話になっちゃったんですよ。じゃあこれどこがおかしかったのか。私が気づくって話じゃないんですよ。私が気づくってことは結局 thinking mind が気づくって話でしょ。でそれはやっぱり thinking mind が、中心の世界での話なんですよ。だけど瞑想っていうのはそういう話ではなくて、 thinking mind が落ちた世界に入っていく話、 thinking mind が手放された世界での話で、そしてそこは俺が気づくんではなくて、全てのものが気づかれている、ね、パッシブな、そういう世界なんですよ。で、そのことをサティと呼んでいるだけの話であって、ところが我々がサティっていう言葉に対する致命的な、トンチンカンな誤解をしてしまったのは、あくまでも俺が気づくっていう話に持ってって、じゃあ俺がどうやって気づくかっていうところで、このどうやってっていうところにいろんな瞑想テクニックとかいろんな瞑想メソッドを持ってきちゃって、で特会引っかいねやって、だけどそれどんな特会引っかいしたって、どんなにメソッドを変えようが、どんなにテクニックを変えようが、結局のところは根本的には同じで、根本的にはやっぱり俺が気づく、私が気づくって話になってしまって、だけどそんなものはマインドフルでもサティでもヴィパッサナでもあるわけがなくて、であるわけがないっていう証拠に何一つしてその人たちの心に起こらなくて、じゃあどうしたらいいの。結局そういう、気づくっていう、気づくっていうことをね、だから俺が気づく、私が気づく、 thinking mind が気づくっていう世界を離れて、ってことはそういう thinking mind を手放して thinking mind が落ちた世界に入っていって、そこは全てが気づかれている世界である、そこは呼吸がただ見えている世界である、そこはただ体の感覚がただ見えている世界である、そしてそこは慈悲の世界でもあるっていうことですね。でそこで、慈悲というものが、まあ、今ちょっと唐突に出たと思いますけども、ね、あの慈悲、あのでなぜね慈悲が問題になってくるかっていうと、そのいいですか、 thinking mind っていうのは同時に言えばもちろんエゴですよ。 画ですよ、で自我ですよ、ね、まあ、いろんな言い方をするけども、そして Thinking Mind というものがなぜそれほど大事だったかというと、ごめんなさい、慈悲でもなぜ大事だったかというと、その Thinking Mind が落ちた世界のありようを一番はっきり示すのが慈悲なんですよ。ということは逆に言うと、Thinking Mind の世界では自我が、我が、あの主体の世界では慈悲というものは持ちようがない。だけど我々は慈悲の瞑想なんてものをこの15年間やってきて、誰一人として慈悲の瞑想なんかできた試しがなくて、じゃなぜかって言ったらば、結局 Thinking Mind が何とかして慈悲を作ろうとして、それももちろんできるわけがなくて、なぜかって言ったら慈悲っていうのはそんなところにはなくて、そういう Thinking Mind が落ちた世界にしか存在しないっていうね。だから慈悲っていうものを手がかりとして我々はそういう世界を知ることができるし、あるいは気づきっていうのは気づかれている世界ね、ことを手がかりに、そういう世界にをなって見える。じゃあどうして Thinking Mind とマインドフルネス、気づくってことはそれほど、激しくね、違うのか。でこれはまあ私の説明で、これはまあ皆さん分かると思うけども、Thinking っていうことと気づくっていうことは、本来の気づくって、俺が気づくじゃないですよ。本来の気づくですよ。それは本来の気づきと Thinking っていうものは両立不可能だからなんです。これはもう皆さんやってみれば分かると思うように、皆さんが Thinking をしている限り、皆さんの心は過去に行くし、未来に行くし、でそうやっている限り皆さんは今の現在のいろんなことに、気づくことはできない、ね、だけども本当のサティが、働いた時に、ただ呼吸が気づかれている、ただ体の感覚が気づかれている時に、皆さんのティンキングはもう落ちているはずです。皆さんのティンキングは止まっているはずです、ね、そしてティンキングが落ちてたところで、ただ呼吸だけが見えている世界、ね、でそうするとなんて、あ、呼吸が見たら、ね、前週の人が時々誤解するんだけど、呼吸が見えるってことはまだ主体と客体が分かれた世界じゃないかっていうんだけど、そんなのは嘘です。なぜか、だからそれをこう言ってたわけで、そのね、あくまでも主語があって、目的語があって、だから俺が呼吸を見てるっていうふうに普通思うし、普通そうなってると思うけども、そうじゃなくてね、その呼吸が見えている世界にあっては、その俺っていうもの、 Thinking Mind っていうものがもう落ちているから、それはね、主体と客体が分かれた世界をもうはるかに超えた世界に入ってるんですよ、ね、で入っていない限り、皆さんは本当の意味で呼吸が気づかれている世界には入れないんですよ。だからあくまでも主体がと客体がある世界ね、やっぱり俺が呼吸を見ている世界で、一生懸命その俺をどこにも生かさないで呼吸に集中させることで呼吸を見続けるっていうことをいくらやったって、それは瞑想でもないし、それは集中でもないし、ないんですよ。でよくね、集中っていうことを誤解する人がいて、なんかそれはその心が動き回るから、その動き回る心を無理やり止めて瞑想対象にくっつけて、この瞑想対象からもう一歩も動かないようにするのを集中だって誤解する人が言うけども、それは集中じゃなくて暴力です。だからそんな暴力いくらやったところで何一つ起こらない。じゃあ本当のサマディとかそういうものは何ねかっていうと、そういうThinking Mindが全て落ちます、ね、でそこにはもうお猿さんはいません。お馬さんもいないです。で暴れまくる子牛さんもいないです。だからもうすでにお猿さんも馬も子牛さんもいないから、あちこちへ飛んでいく心っていうものはなくてですか。だからその暴れまくる心を抑えるっていうことももうなくて、でただ瞑想対象がはっきりと見えている、そういう世界です。いいですか。で そこで起こるのがサマーディとかね、いろんな言葉をいろんな 使っているだけの話であって、だから私はね、気づくっていう言葉と集中っていう2つの言葉によって一体どれほど多くの瞑想者が迷わされたかと思ってるんですけども、ね、だから今こそね、そういう根本的な誤解を全部乗り越えた上で本当の瞑想をしなきゃいけない。で、その本当の瞑想が起こった時にどういうことが本当に実際に起こるのか、ね、で私は、まあ、もうなんていうかな、今呼びかけてるのはもう結果を出そうよって話なんですよ。結果を出そう、ね、瞑想の結果を出そう、ね、で結果は出ます、実際問題として。でそうなんだけども、結果っていうものを聞いてピンとこない人にとってはやっぱり結果っていうのは何か分かんなくて、ね、でまあ最近ねちょっとメールもらったんだけども、でこの人は例えば8年間やってきて何も結果が出なくて、だけどまあ結果が出なくたって結果が出ないっていうことすらもうあんまりピンときてなくて、でこの人正直にこう書いてますね。例えば、まあ、この人8年ぐらいやってたんだけども、まあ、このまま今の瞑想の努力を10年続けてもあまり変化はないと思うけれども、あんまり結果のことも気にしないで淡々とやるしかないだろうなっていうふうに思っていたわけね。だけどその瞑想の、まあ、結果っていうのはどういうことかっていうと、そのシンキングマインドが落ちて、ね、俺が気づくっていう世界を乗り越えて、全てのものがただ気づかれている世界で、そこには慈悲のある世界っていうものに触れた時に、その時にそんなのんきなこと言ってんじゃなくて、どうなるかというと毎日の瞑想実習は楽しみになって、何か少しずつ進歩が感じられる気がするっていうことですね。でそれで、で例えばシンキングマインドがによって呼吸を見ようとするとどうするか、どうなるかっていうと、もう分かるようにそういうふうにして呼吸を見ようとした場合に必ず呼吸が苦しくなります。この呼吸が苦しくなって息苦しくなるっていう症状は必ず出るんです、ね。だからそうなるとそのThinking でThinking を乗り越えた先っていうのは全く想像もつかない世界ですね。なんだけどその人は、そのシンキングマインドが落ちて、慈悲っていうものが存在、慈悲が存在する、そういう世界を本当に、タッチすることができて、でそういう世界ではどうなるかっていうと、呼吸っていうものがただ気づかれている世界、そしてそれを、まあ、この人は景色のように眺めているって言ってるんだけど、もうそれはもうシンキングがなんか一生懸命無理して気づいているんではなくて、シンキングが落ちたところで全てのものが、をはっきりと認識している世界ですね。じゃあそこで誰が認識しているのかっていう問題が出てくるんだけども、それはちょっとも微妙な問題に入ってくるからあれなんだけども、少なくとも今言えるのはそれは少なくともシンキングマインドではないってことね。だからそのそういう世界に、我々は入っていかない限り、いくら瞑想をやったって何の手応えもあるわけがないんですよ。でそしてその何の手応えもないっていうことをはっきり認めた上で本当に、そういう世界に入っていく、ね、っていうことをやんなきゃいけない。でその時に、我々はついに今までのね心っていうものによって、苦しんできたそういうものを乗り越えることができて、でその時にまあ 例えば本を読んで、あ、ね、仏典を読むとするじゃないですか。仏典を読んだとしても、例えばこの人だったらば、まあ、頭で苦労してシンキングで何か一生懸命理解するしかなかった。でそれは悟った人が悟りについて喋ってるから、自分は悟ってないから結局は理解不能であった、ね、まあ、なんとなくシンキングで概念として捉えたりいろいろ、まあ、想像はするけども、だけどやっぱりどっか外国の話になってしまう。なんだけど、でこの人がまあそういう経験をした後でね、あの以前読んで全く理解できなかったような本をもう一回読んでみるとどうなったかというと、びっくりするぐらいの違いがあって、そして今ねは偉い人が書いた読み物というよりは、自分の体験を通して同じ目線できれいに理解できる。つまり自分が経験したものとして、これを理解できるという話になってくる。つまり仏典というのは、まあ、私も前も言ったけどガイドブックですね。でガイドブックっていうのは要するにまだある外国に行ってない人間がある外国へ行くためのガイドブックでしょ。だからそのこのガイドブックをまだある外国に行かない前に読むこともできます。だけどその時はやっぱりそれを想像するしかないじゃないですか、ね、まあ、こういったらニューヨークってこうなってんだなってね。でこれに従ってある外国に行ってその外国の現場を知った人間はそれはもうリアリティだから、そのリアリティを知った人間がこれを読むともちろん深く読める、ね、だから現場やリアリティを知って読むか知らないでただ想像的に読むかで仏典の読み方の深さが全く違ってくる。そうなってきます、ね、だから何が言いたいかというと、とにかくね仏典にしろ何しろ全てのものはその全てシンキングマインドが落ちた世界のことをしか言ってないんですよ。そしてそこで行われることが慈悲であり、そしてそこにあるのがサティでもあるっていうね。ところが我々の根本的な誤解、サティや慈悲に対する誤解っていうのは結局シンキングマインドのままで気づこうとしてしまった、シンキングのマインドままで慈悲を養おうとしてしまった、その盗作です。いいですね。だから、その根本的な、これが根本的に盗作しているっていうことを気づいた上で、我々はようやくそれを乗り越えた世界にこれから入っていきます。ね、でそれでね、あの順番としては、順番としては慈悲の瞑想からいきましょう。ね、そうじゃないと、慈悲の瞑想からやるとわりかしスムーズに入れますので、ね、はい、じゃあちょっとここで一旦打ち切ります、ね、ちょっと話しすぎちゃったんで。